そこまでではないですけど、まあそれでもね、もうエヴァンゲリオン一切わからん。もう一切興味ないし、見ることもないって人は、逆にここで私たちのね、わけのわからない話を聞いて、こいつら気持ち悪いなって思ってくださいよ。
うん。さようなら、すべてのホラボのリスナー。
そうですよ。すべてのホラボのリスナー、俺らだったらもう、この番組終わりや。
終わりか。
はい、始まりました、ホラボド。今回はボードゲームの話は一切なし、新エヴァンゲリオンについて語ろう回でございます。イエイ
イエイ
イエイ
イエイイエイイエイ。オッケー、今回もテンションマックスでいくぜ。イエイ。はい、では早速ですけれども、自己紹介をお願いします。まずはこの方、どうぞ。
はい、仮設カブラギ5号機です。
仮設カブラギ。そして
はい、りょうこ副長先輩です。
お、りょうこ副長先輩。そして
副長先輩、
あなたのセントラルドグマから田辺社出公です。
田辺社出公。
おかしいやろ、ちょっと待って、
田辺社出公。
覚えとけお前。
田辺社出公。そして
はい、おこげりおん新劇場版です。
おこげりおん新劇場版。いいですね。では最後この方、
物流酢豚ラングレーです。
やったやった。いや、もう誰が誰やら。誰が誰やらな。
どうな、なんやねん。これどういうことやねん。
いや、ちょっとね、もう新エヴァンゲリオンについて語ろう会を取るということは、もうテンション上げ上げでいこうということで、全員にですね、こちらからお名前を指定させていただきまして。
ありがたく幸せ。
どうでしょう。ありがたく幸せ。ゲーミングは私ですよ、モミが。モミンジェネシスが。皆さんを。
モミンジェネシス。あなたはモミンジェネシスを終わった
そうです。モミンジェネシスが皆さんのネーミングを考えたわけですよ。まあ、なかなかいいセンスで、特にですね、まあ、黒田翔吾こと酢豚さんのネーミング、はい、総流アスカラングレーではなく、物流酢豚ラングレーですから。
愛されておる、アスカに愛されておる。
物流ってね、物流の物っていう字は実は下に心を入れるとね、総流になるんですよ。
そう、ありがとう。
そして黒田くんがやってる仕事は何ですか？
物流部です。グループ SNE の。
グループ SNE の物流部とかけて、はい、いやー綺麗ですね、うん、それに対して田辺さんのね、
これはあれでしょ、ちゃんと深い意味があってこう名付けてくれたってことですね。
田辺社出公ですか？
あ、はい。
まあそうですね、特に意味はないです。
ふざけんなよ。あるやろな、言いにくいね、田辺社出公って。
いやいや、めちゃくちゃゴロいや。めちゃくちゃゴロいし、もう5番射出急いでって多分美里さんも言ってますわ。多分ゼルエルごとゼルエルごとボーンって飛んでってますわ。
あの明朝体って書いたらそれっぽくなる。
確かに確かに確かにね。
ごく
ごく
で、
うん、ごくご
く、はい、ということで、はい、以前にもですね、収録させていただきましたエヴァンゲリオンについて語るという回でですね、はい、まあ、そちらの面々で、まあ、新エヴァンゲリオンどんなんかななんて予想しましたよね、以前ね。
した、
うん、まあ、それもかなり反響がありまして。
あ、そうなんや。
うん、すごかったよ。
そかよ。
みんな、
モミさんの当たってましたよ、でも。
あ、ありがたいですね。まあ、そういったところもね、おさらいを含めて話していきたいんですが。まあ、そこでですね、おこげさんがね、ニューカマーとして、
お、
コーチからおこげさんが、
はい。
俺も参加させろやと。
もう、あの、初日の一番で見てきて、
うん。
感想を言えないから、
あ、もう、どうにかしてっていう。
そうそうね。溢れる感情をどっかに出さないともういられないと思って。
わかる。
そうですね。まあ、我らもガフの部屋こと、この収録において、その
部屋で、はい。
その熱いパッションをね、見せていただこうかなと思うんですけれども、うん、ま
あ、
おこげさんはそもそもね、モグラゲームズ。
あ、そうそう。あの、もともとね、あの、モグラゲームズで、あの、記事書かせてもらってて、
はい。
で、あれなんだっけ、
自分の番組名忘れた。
嘘だろ
う。ミーラジっていうラジオをやってました。
そうですね。いや、過去形。
過去形になりました。
そうですね。なんかあれですよね。やっぱ4号機ごと消滅したらしいじゃないですか。
あ、そうそうそう。
ピタニアベースで。
そう。悲しいですが。まあ、そんなおこげさんも参入しての我ら6人で語っていきましょうということですよ。
は
い、
まあ、そもそも、あれですよね、はい。今回はもうネタバレっていうのもちゃんと。
あ、そうです、そうです。先ほども言いましたけど、ボードゲームの話は一切ないし、新エヴァンゲリオンに関してゴリッゴリで、ゴリッゴリでネタバレしていきますんで、まだ見てない方はもう絶対聞かないで。
う
ん、
もうバック、もうバックス。もうバックス。
もうバックス。
もうここでちゃおってください。ちゃおちゃおです。というノリで、はい、こっから楽しんでやっていきますけれども。
はい。
はい。じゃあまあ皆さんの自己紹介が終わったところでですね。 それぞれ何点だったかっていうのも早速聞きたいわけですよ。
ね、
新エヴァンゲリオンが何点、まあ、100点満点中、何点だったかっていうのを聞かせていただこうということで、まずは、じゃあ、りょうこさん。
はい。
りょうこ副長先輩は一体。
りょうこ副長先輩、あれでいつことかけてるんですね。
そうです。
点数90点ですね。
おお、90点高っ、うん、
割と高め。まあ、100点にならなかった理由は、
うん、
どうしても歯から9の間が気になる。
ああ、なるほどね。歯から9の間を、うん、
そこの説明不足が否めない。
うん、ので90点。うん、ああ、でもそれ以外はもう、ほぼほぼ大満足っていう。
ほぼほぼそうですね。
はい、じゃあ続いて、カブラギ P 君はどうですか？
はい、仮設ごぼう機はね、
うん、
85点ぐらい。
あ、85、うん、おー、でもまあまあ満足じゃないですか。
満足には行ったんだけど、やっぱり駆け足感が、もうちょっと尺を使ってほしいって欲張った気持ちをがいっぱい。
さらに、2時間20分もあるのに、
ね、
映画じゃなくてもうだからワンクールでやってくれみたいな。
まあまあまあまあ、なるほどね。はい、じゃあ続いて田辺っぺは。
はい、射出校です。いやいや、射出校ごときが。
いや、もういいよ。もういいよ。仮説ご号機も射出校も、ごめんごめん。もう言わんでいいから。ごめんごめん。
おこがましいというか。
すいませんでした。
マジで、もうおこがましいです。点数とかもうないっす。
いやいや、そういう、君はそういうことばっかり言うね。
言って、これは違います。限りなくゼロに近いユニティです。
はい、続いて、おこげさんは？
エヴァンゲリオン新劇場版で言えば80点ぐらいだけど、庵野秀明プラスすると、まあ100点かな。
え？庵野秀明っていうのは？
庵野さんがこの作品を終わらせてくれたっていうことセットにすると、プラス20点。
人としての加点が入るのね。
そうそう。
入ります。僕もそれ入ります。
作品だけではちょっと見られない。
うわ、ちょっとこれはあれですよ。この二人は、もう切り落としていいですか？
いや、まあ、ちょっとわかる気はするけどね。
あ、やばいぞ。
昨日今日始まった話しちゃうよ、これは。
痛いな、こじらせやがって。はい。じゃあ、すぐたくん。すぐたくんは？
まあね、僕、実はもう、見て終わった後、すぐに、もみさんと LINE してて、点数最初に言ったんですけど、はい、初回が73点で、2回目が85点です。
う
ん、
あら
上がった
!2 回見て上がってますね。
はい。
お、満足ということですか、じゃあ。
だからやっぱね、初回はね、わけわかんないじゃないですか。
うんうん、
特に D パート、
うんうんうん。
最後のパートですよね。もうなんか、キョトンってしてまうし、ちょっと僕笑っちゃったんですよ。
わかります。
最後の無茶苦茶さというか、うん。で、まあ、その後考察サイトと、庵野さんの、ドキュメンタリーありました。
プロフェッショナルね。
はい。
プロフェッショナル。あれ見て、心の整理をつけてみたら、85になるっていう。だから9の時も一緒やったんですよ。9最初なんやこれって思ったけど、噛めば噛むほどやったんで。なんかそういう感じですね、僕は。はい。
なるほど。
あ、じゃあ、震えてるもみさんは
震えてるもみさんはいや、震えてる
もみジェネシスは、もみジェネシスは
もみジェネシス的には、まあ、この中で一番低いですね。67点です。
お、60点って、まあ、ギリギリ9大点ってこと
?9 大点ぐらい
まあもちろんその9大点は超えてますし、すごい映画を見たなっていうのはあるんですけど、正直ね、表紙抜けだったかなっていう。だからこの中で一番否定的というか、肯定したくない立ち位置にあるのかなって、うん。まあそういう意味では番組的にはね、一番やりやすいかなと思うので、まあ良かったなと思うんですけど、まあ6人中5人は基本的には満足しました。良かった良かった。うん、終わったし、まあ、庵野秀明も素晴らしいっていうところですけど、私はプロフェッショナルを見て、庵野秀明も含めて67点かなというところ。うん、まあ、ちょっと例えたいところなんですけど、まあ、今回の映画に関して、私的には、その、すごいクオリティの草屋を食わしてくれる旅館に、9年越しで予約して行ったら、全然違う旅館になってて、満館全席食わしてもらったみたいな、なんかそういう、めっちゃお腹いっぱいになって、めっちゃ満足したけど、なんか、目的変わってないかっていうところの視点なんですよ。
ああ、まあ、ちょっとわかる、
うん。まあね。
食いたかったのは草屋なんですよ。
わかるけど。
うん。なのに草屋出えへんのかいみたいな、まあそういうところで、まあ反旗を翻してね、私がビレとなってあなたたちネルフと戦うわけですわ。でね。
うん。
で、点数がわかったところで、まあちょっとこっから、まあ全体を通してざっくりと感想っていうのをまずやっていこうかなと思います。全体を通して。だから細かいところは一旦置いといて、うん、こういうとこ良かったねとか、こういうところがあれだったねみたいなのを話していきたいなと思うんですけれども、
はい、
じゃあちょっとおこげさん、ニューカマーおこげさんとしては、まあ、初日で見に行ってどうでした？
いや、 もみさんが散々否定した後にあれなんだけど。
そこまで否定してない、まだ。まだこんな走りよ、もう。
もうね、結構満足してて、特に前半、綾波はずっと農業してるところ。
綾波が、はい。そうですね。綾波かっこ歌唱がね。
そうそう、うん、綾波歌唱が、ずっと農業してる。あそこだけで、ほとんど映画終わってもいいかなっていうぐらいに、あれが、
終わっちゃうの。
そうね。僕もそうっすね。
うわ、出た。田辺氏はもう綾波大好きだから。
こじらせ組が。
はい、でもそんなんで言ったら、ね、オチとして綾波プチューンってなるじゃないですか。
はい。
でも耐えれないでしょ。
いや、でもその後また出てくるやん。
なんでそこはドライやねん。おい、なしが
うやつやん。
うるるんしろ、うるるん。
ちょっと、まあまあまあ、ちょっと、もうちょっと後にしましょうか。もうちょっと後にしましょうか。
思いがあるのね。うん。はい、まあでも、おこげさんとしては、もうあそこで十分お腹がいっぱいになるぐらい、エヴァンゲリオン楽しんでるって思えたと。
エヴァンゲリオン楽しんでるっていうよりは、こう、終わらせに来てんなっていう、ずっとこう、ほら、観客に対して殴りかかってる感じがしてて、もう、お前らこう、こんなところにいるんじゃねえみたいな感じの。
それでも A パートだけでそんな風に汲み取れましたかね。
私結構そんな感じだった。
なんかもうその時点でメタ見してるんですよね。メタ見。
だからずっとメタ見してるから、多分、もみさんと見方が全然違うかな。
ああ、そうか。ちなみにこの中で完全に感情移入するタイプだなって思う人は誰ですか？
はい。僕はそれで見てました。
嘘やろ、田辺くん感情移入してんの？君俯瞰で見てるよね。
いや、俯瞰で見てるから感情移入してるんや。だから、誰に感情移入してるって言ったら。
シンジ君、シンジ君。
シンジ君っていう器なんですよ、だから。
なるほど、ね。
その後ろの方にはね、いるんです。制作者だったり、過去、シンジ君だった僕だったりとかいるんですよ。
いや、だからそういう意味の感情移入っていう。
そう、だから、その、単純にシンプルにそのキャラクターに移入してるとはちょっとまた変わってくる
んですよ。そうですね。そういう意味ではもう私だけかもしれない。もう完全にシンジ君になりきってるんで、見てるときは。もうだから、いや、お尻痛いなって思ってたんですよ。ずーっと座ってる時。お尻痛い。なんでこんなとこでずっと座ってんねや、わいわーって思いながら座ってました。座布団誰か持ってこいよと思って。
2400キロカロリーって言ってるから大丈夫
です。なんでウォークマン持ってくんね。座布団持ってこいよ、綾波って思ってましたから。すぶたくんもどうです？そういう感じでした？
なんやろ。なんか結構いろんな感情の起伏があって、俺は最初めっちゃ高くって、こう下がっていった感じ。
え、下がっていったやん。
D でむちゃくちゃになって思ったかな。
うん、あ、そうなんだ。
やっぱ最初は、やっぱり当時とかケンスケが生きとったっていうサプライズがあったから、
わかる
めっちゃ嬉しかったよ、俺。
あ、そうなのね。
あれは素直に嬉しかった、俺。
そう。
生きてた
なんか、いい感じだってるってなって、ケンスケかっこよく。
確かに感情グラフ的に俺も最初の前半の方が、感情の高まり具合は高かった。
そう、そうよ。そう
で、なんかこう村の中で、まあ、本沸かした生活やってて、俺は逆にあれが不安やって。
ほう。
なんかこう、村消えるんじゃないかと、俺。
ああ、でもそれは確かにね。
なんでこんな本沸かしてんのって。あの作品ではあんまりないぐらい本沸かが超弱かったから、絶対これ崖から突き落とされるわって。
そんなシーンは無理あるけど。いや、でもね、わかるのは、そのエヴァンゲリオンの入ろうとした時に、こう、サッシを渡されるじゃないですか。
は
いはい。映画館で。で、そのサッシがアスカが白いプラグスーツを着てるものなんですけど、で、これは中は見ちゃダメって渡されて、で、まあ映画始まったら、その綾波が村の最後で、プラグスーツが黒から白になって、プチューンってなったじゃないですか。で、手元見たら、アスカが白いプラグスーツ着てるから、ええと思って、アスカさんが、まさかっていう、そのもう、この後のもう、悲惨な出来事が予見させるためにこの冊子を渡したのかって、かっ、読みして、もう戦々恐々ですよ、もう。アスカさんから目が離せなかったっす。
まあでも結局ね、助かったから、まあよかったんやけど、まあまあでも、やっぱ最初にも言った通り、まあちょっと D パートが、最初回は特に。
でもちょっと、その A パートで、りょうこさんどうでした、うん、気持ち的に。
あれ、確か、なんか、実際に撮ってるんですよね。田植えしてるシーンとかの細かい作業を。
あ、そうそう、ロケ
撮ってから。
そうですね。
って言ってるんですね。あれはすごいリアルだなって。まあ、農家の娘なので。
農家の娘
そうですね。
ここで言うのもなんですけど、
両方のリアルって思って。
りょうこさんち、実家めちゃくちゃ金持ちのめちゃくちゃ土地持ってますからね。もう腹骨飛むぐらい持ってますよ。すごい、タルルート君の腹骨飛むぐらい持ってます。もうめちゃくちゃ広いから。もうそんな気持ちで見てたんかい。
なんか懐かしい気持ちにな
る。なるほど。 まあまあまあ、確かにそういう意味の、あそこは、まあ、見応えっていうのはあったのかな。でも、優しい気持ちじゃないとね、見てられなかったんでしょうね。私はね、ダメでしたね。A パートで結構萎えたんですよね。
A は結構、俺はその感情移入じゃなくて、なんか物語の形作り的な目線で見ちゃうから、
うんうん、
あの A パートってずっとシンジ君がもう喋らないじゃん。もう失語症みたいなレベルで。
は
い、で喋んないのに、そのまま淡々と進んでいくと、もう Q と同じで訳がわからないまま僕らも付き合わされちゃうから、
うん、
今まで逆にスポットが当たってなかった、その歌唱の方の綾波が、状況を説明とか質問をしてくれる人になってて、
そう。はいはいはい。
そこが上手いなっていうと、シンジ
進行役になってましたよね。綾波が進行することで周りの、ね、風景が見えていくっていう。
そう、最高でしたね。
そこでそのあんまり物を知らない綾波っていうキャラクターを使ったところがもういいなっていう、うんうん、
はい、その通りでございます。本当にもう、
まあでもちょっと田辺さんの話を聞きましょう。綾波への愛を、うん、まあ A パートはもう正直綾波への愛爆発パートなんで
そうやね。
っていうかチャンスよ。僕はさっきインフィニティって言ったこの9割はもうこの第3ブラパートでもう9割っすそれぐらい、それぐらい、
そんな
これでシーン見に来てよかったなと思いました。もうこれだけで本当に、
いや何がよか、何がどう良いか具体的にくださいよ。
いやだって今までさ、歯の途中からさ、Q の最後までさ、もうずっとカオスだったのよ。
うん、
話の流れが。まあまあね、で、ここに来て、ようやくあったかいパートが始まって、で、
なるほど。
で、これ始まった時に、すぐに、カジさんがスイカ育てるシーンを思い出して。
確かに。
あ、やっぱあのシーン大事だったなって思いながら、うん、だからやっぱりあれを改めてちゃんと描きたいのかなと思って、フラッと見てたらやっぱり、綾波、仮波ですか、仮波さんですか、
うん、
が、の目線でやってくれて、で、やっぱりその中で綾波ってすぐに成長していって、ちょっとずつやっぱり明るくなっていく感じがしてるっていうのは、やっぱ彼女はヒロインやったなぁと思いながら、ほこはかな感じで見てましたけれども。
まあでもちょっとその、一般的な流れで言うと、その前の作品で3人で歩いてエンディングを迎えて、そして村に来て、その、ちょっと赤子のような存在である綾波がこう成長していくっていうのを描いたってことは、この後この3人でまた戦うんだろうなっていう、まあ、ちょっとしたそういうミスリードみたいなところもあった感じはしたんですよね。で、その中で、まあ、綾波が最後にブチューンってなるってことは、まあ、無へと帰ってるんで、ここまで見てきたその、うん、ああ、よかった、前の綾波に近い存在になった、みたいなところでのその裏切りというか、うん、お前らの好きな綾波ってこういうやつやろ、死ねえみたいななんか、バッチンってこう、こんな長尺で村のシーン見せて、ええー、って。
その全体を通して、テレビ版とか旧劇場版のあのいろんなシーンのオマージュみたいなのが結構入ってて、
ね、うん、めちゃくちゃあるね。
要は人間が LCL 化しちゃう衝撃的なシーンをこう今回もちょっと入れてみましたみたいな感じであれが出てきたから、
ね、うん、
あくまで仮の存在だったからまあ保てないわけでしょ彼女って。
いや設定的にはね、
設定的にはってことでしょ、
うんうん、
あれじゃない、その旧劇すら見てなくて僕らじゃなくて本当に今回のジョからマジでエヴァを見始めたって人とかへのサービスというか、
サービスでプチュったサービスでかよ。
なんかこう俺見てて思ったわ、俺あれがアスカやったら映画の評価50点ぐらい下がる
わかるわかるわ。え、どっち、溶ける方が、
溶ける方がアスカやったらもう俺はもう見てられなかった。
もう見てられない。だから私はもう、あ、白いプラグスーツ、うわーってもう怖い怖いってなった。もう
ほんまアスカ民でよかったわ。俺
アスカ民でよかったし、アスカがそうならなくて本当安心したよ。
本当によかった。本当に。
まあだからそういう意味でも、まあ田辺さん、鈴田さん、私とか、まあいろいろ見方があってね、それぞれがまあ楽しめてるようにも感じるんですけど、まあ私ざっくりとした感想で言わせてもらうと、あくまで私ですよ。あくまで私の目線からすると、すんごいテンポ悪いなってめっちゃ思いましたね。めちゃくちゃ思った。終始テンポ悪いなっていう。まあさっきそのカブラギ P がもっと長くてもいいんじゃないって言ったけど、映画として2時間20分って、普通人間って90分が集中力の限界って言われてるのに、そこまで見せる、しかも休憩なしかよみたいなのは
めちゃくちゃ丁寧
やった。まあ、全然後編ですらないからね、
うん、そう、いい言葉を使うと丁寧なんだけど、まあ、映画としてその疾走感みたいなのはほぼないなって思って、なんか説明的なんですよね全てにおいて。 何かが出てくるたびに、リツコさんが、これは何々で、何々よ、みたいな。そうなんだ。じゃああれは、あれは何々で、何々よ。ああ、そうなんだ、みたいな。
そうね。歴代一番説明してたもんね。
そうね。
ちょっとね、多分。リツコさん好きな人はかわいそうだよね。なんか本当に説明キャラとかしたというか、そのパーソナルなパートとかやっぱカットされちゃって。
そうですね。
テレビ版とかと比べちゃうと。
でもちょっとね、そういう説明を入れなきゃいけないってぐらい、やっぱこう、テンポみたいなところは、なんかついていけなかったなっていう、もっともっともう走り抜けてもいいのになとは思ったんですよね。
だからその尺の面で言うと、その俺が点数低かったのが、その物足りなかったっていうよりかは、やるならもっとワンクールの長尺でやるべきだったし、映画で見るとやっぱ長いから、やっぱ詰め込んでちょっとだれちゃったりとかあって、なんか半端なところになっちゃったのが、まあ減点のポイントかなって気はしてた。
私ね、急激をね、つい先週見たんですよ。見直して、エアーと真心を君にを見たんですけど、なんかこう、自分の頭の中に残っていたそれよりも、めっちゃ短かったんですよ。1時間20分しかないんですよ。
そう。
で、もう、ブワッと走って、ドーンって終わるんですけど、で、テレビ版もやっぱそういうスピード感なんですよね。あ、エヴァの中になんかウイルスが見つかったぞ。あれ、ウイルスが変化したぞ。あれ、なんかハッキングしだしたぞ。お、リスコさん頑張って倒したぞ、なんて。もう本当に30分で起承転結がものすごい綺麗にスカッと終わってるんですけど、今回のその新エヴァンゲリオン劇場版は、起承転結で言っても、なんか、小結しかなかったなっていう。
ちょっとバランスはね、そのいわゆる戦闘とそうじゃないパートとかも、こう最初にパリの下りで一回戦闘見したけど、その後しばらく戦闘みたいなものはないし。
他でもあのゆったり感は良かったです。あの、シンジ君が立ち直る時間としては必要やった。
そうかな。
いや、二回目見て思ったのは、あの、いや、確かに第三村長くて、一回目は長いなって思ったけど、それは、その長さっていうのは、シンジ君が立ち直る時間っていうのを描きたかったんじゃないかなって。
そう、あのね、9の時にあんだけ散々はああだこうだ言いまくって、時間内のペチャクチャ喋りまくってたやり方ではなくて、今回はあえてひたすら周りから見せてって、最後、シンジ君にバトンが返ってくるまでの時間っていうのはやっぱ必要やったんかなとは。
まあ描ききったな感はありますよ、確かに村に関して。まあ当時は生きてた、ケンスケも生きてた、光も生きてた、なんかよう知らんけど光のお父さんも誰やねんって生きてた。
初めて見
た。なんだったら結構な人間が生きてて、で、新キャラクターの梶良次くんです、みたいな。
おぉ、
みたいな。
やったぜ、
っていうの、まあまあわかるんですけど、旧劇でも思ったんですけど、シンジくん、凹みすぎちゃうって思うんですよ。
それは、
いや、それは、
だって仲良くなった友達が、隣で自分のせいで爆発して死ぬっていう衝撃は多分強いです
ね。いや、でもね、メンタル病んだ目線的に見ちゃうとね、まだ、もっと落ち込みから
違う。さすが、さすがカブラギピー君はもう、そうですね、先駆者ですから、パイオニアですからね、ここで。
なんかね、もっと落ち込む、そんな、結構俺としては逆に立ち直り早いなって思っちゃったぐらいだから。
なるほどね。まあ、真の鬱は違うぞと。
こんぐらい尺的ここまで落ち込ませればもういいか、みたいなのがちょっとなんか。
まあでもね、鬱じゃないんですよね、彼はね。アスカが言ってますけどね。
鬱ではない。
こいつはもうそういうことでみんなの反応を見てるっていうのを、まあしっかりとね、アスカに指摘されて、で、指摘されたのが嫌だったからまた逃げ出して。
アスカ
でも最後帰ってくるじゃないですか。
そうね。
ちゃんと帰ってきて。
帰ってきた時もさ、謝らねえんだよ、シンジ君は。本当に普通にいるでしょ。もっとごめんみたいなぐらいの欲しいやん。あと、綾波、こんなことなってたみたいな、もう一切なくさ、誰にも何にも説明せずに。
割と、シンジ君戻ってきた時、スンってしてるよね。
うん。ちょっと、なんやったら、ニヤついてましたからね。
狙った通りぐらいの。
いわゆるその、ファンがよく言う、スーパーロボット対戦に出てきてる時の元気なシンジ君みたいに切り替わっちゃって。
そうなんだよ、急に。
うん。
まあまあまあ、そうやってね、まあそれぞれの感想がざっくり分かったところでですね、まあ良かった点っていうのをちょっと私に教えてほしいんですよ。この67点と言っているモミに対して皆さんは、いや、ここ良かったやん、だからもっと加点してあげてっていうのを教えてください。
良かった点か。
あれですね。あの、アスカが一番、今までテレビシリーズも急激も含めて、アスカって一番救われないキャラクターだったじゃないですか。ハデもそうだったし。で、でもケンケンっていう存在が突然現れるじゃないですか。
そうだろう。
ケンケンが現れて救われるじゃないですか。一応。
今回ね、なんか、ケンケンとね、 確かにまあ、キンの時、一切カジさんと何もなかったから、なんか可哀想やなと思ってたけど、急に来れてケンケンかと思って。
あれはどうですか、黒田先生。
俺は許せる派なんですよね。
そうだろう、おい、もうダメだ。
ケンケン許せる派っ
す。あたいだけかい。
お前のアスカではないのだ。ケンケンのアスカなのだ。
うえ。
まあね、言うて、ね、ミサトさんはもうカジさんと子供作っとるし、うんうん、ね、だから、ねね、アスカはそっち行かないじゃないですか。
ケンケンは、じゃあ何アスカとそういう関係説をみんな肯定するってことですか？
でも、セックスはまだしてないっす。
いやいやいやいや、その、いやいや、君なんなん童貞なん、
やっ
怖い怖い、
ま。
セックスをそんな神格化するな。
してない。
むしろセックスをしてなかったも心が繋がってたら負けですよ、負け。
ただ映画の後はしてるっす。
いや、してねえよやめろや。やらねえよ何言ってんねん。
そう。だから僕も今回の映画で一番良かったのはアスカが救われたところっす。
そういう嘘でしょ。もう私はもうシンジとアスカがくっついてくれるストーリーじゃないと認めれないぐらいアスカが好きだからちょっと、その、もちろんケンスケのことはキャラクターとして好きですし、そもそもテレビ版の時も、まあ、ケンスケがいてこそって思ってましたけど、ちょっとさすがに急すぎるだろう。で、しかもまあ恋愛感情的な表現は一応してなくて、一番まあ、その保護者的なノリなんだろうなとは思いましたけどね。うん。まあでもちょっとケンケンのシーンで加点は無理だな。
まあ、プラスアスカに関して言えば、その、ちゃんとシンジ君がアスカのこと好きだったよっていうことをちゃんと言ったし、アスカもそう、私もそうだったわ、弁当美味しかったってちゃんと言ったのは、あれでかいっす。
そうなんですか。
だし、シンジが告白したシーンって、あれって急激のラストじゃないですか。
うん。
あの時にね、首絞めて終わったあれですよ。あれから、あの同じ場所で、今度はシンジ君がアスカに対して好きだったよっていう風な好意的な話をする。だから、
究極は俺もアスカが誰とくっついてもいいよ。もうアスカが幸せやったらそれでいいと。
お父さん。お父さん目線。
だから、全然許せた。
うん、まあ、ちょっと告白のシーンもね、まあ、後で言おうと思いましたけど、ちょっと私はもうやってて、まあ、先にアスカが先手なんですよね。先手、うん、アスカですけれども、まあ、私、あの頃、シンジのこと好きだったんだと思うと。
うん
うん、まあ、そう、さらっと言うわけですよね。で、気持ちにケリをつけたっていう感じで終わって、で、その場ではシンジ君は言わずに、その後で、まあ、僕も実はあの時好きだったよ、みたいなことを言うってわけですけど、いや、後出しだし、お前好きじゃなかったよなって、あの時。歯の時のこと言ってますよね、明らかに。
うん、そうね。
うん。ありました？アスカに対してそんな表現のところ。思い出して、教えてよ。そんなシーンあった？アスカに対してラブなところがあったですか？シンジ君の。
急激は愛憎劇でしたけどね。
そう、テレビ版はいいんですよ。テレビ版はキスシーンもあるし、二人で一緒に、な、ユニゾンでね、まあそういったシーンもあるから、もう全然そこは認めれるんですけど、歯のことを、実は昔僕も好きだったよって言ってるんだとしたら、ちょっと待ってくれ、それはちょっと、なんか言われたから言い返してるようにしか聞こえなくて。
でもなんか夫婦みたいって茶化されて赤くなってほしいとかなかったっけ？
まあありますよね。それは光が、まあ茶化したシーンですけど、それでもね、別に、アスカは、あーってなってるけど、まあ、シンジも照れてはいるんだけど、どう考えてもね、やっぱ、綾波万世が歯だったんですよ。綾波、綾波ってずっとなってって、けど、アスカのこと好きだったよっていうのは、ちょっとなんか、なんだろうね、認めたいシーンが、いまいち見つからなくて、私はあまり入れ
ない。なるほどね。
うん、俺的にはなんか、シンジ君が綾波を見るときっていうのは、恋愛対象じゃないような気はしてる。
うん、
まあ、もともと母親の
そう、僕もちょっと違う気がするんだよね。だから、恋人って考えると、シンジはアスカのこと好きであってるとは思うけど。
だから、描いてなかっただけで実はそう思ってました、みたいな、まあ、ことだとするならば、まあ、そうかって、うん、ってぐらいの気持ちですわね。うん、
告白シーンで、アスカが、私の方が先に大人になっちゃったって言うじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あれが一番あれですよね。女らしい答えですよね。
いや、わかる。いや、そこは確かにそう。
なんか同窓会で会った男の子に昔好きだったんだよねっていうようなテンションですよ。
いや、 さは分かる。
いや、結構ね、アスカは第二病なんすよね。なんか第二病発動中なんですよね、14年経って。
っていうかなって思う。うん、
やたらそのガキ信じ、ガキ信じっていうところも含めて、うん、やっぱそういう風に扱いたいっていう、アスカなりのその大人ぶった自分の余裕みたいなのを見せつけようとしてるってとこなんでしょうけど。まあそういった意味ではなんか今回そのアスカがすごい活躍してくれて私もまあ嬉しかったんですけど、なんか恋愛劇としては非常に薄かったなっていうのを感じました。
そうね、恋愛劇としては薄いかもね。
うん、だから、そう、好き、ね、好きって言ったけど、結論を言ってるだけで、そういった表現みたいな演出みたいなのは、特に踏んでないなっていう。うん、
まあ、全員。
基本的に全部、生産するための映画だもんね。
そう、
だから、そう、テレビも組めちゃってるね、しかも。
う
ん、
そう
なんだよ。まあ、そういう意味では確かに尺が足りてないし、あまりにも唐突なシーンが多すぎるなとは思いましたけど、うん、他良かった点は他の、教えてください、他の良かった点も教えてください。
他の良かった点は、今までのタイトルが全部出てくるとこです
。いや、それそこだ
あれで、ああ、一応組み取ってはくれてるんだって。
よかったけどね、そうそうそうそう。
うん、
あ、そう、急激もなかったことにはしてないんだなって。
ああ、まあ、なかったことにはしてないけど。
そう。
その、新世紀って言うしね。
いや、でもそれは鈴田さんは笑ったところでしょ。
まあ、そうですね。まあ、そこよりも前ですね。首なしの白い奴らが更新してるところで僕は笑った。
わかるわかる。私はあそこら辺からもう完全に切り離しましたわ、自分自身を。切り離して見てましたけど、過去のタイトルを全部見せるっていうのは、まあ以前のその旧劇場版の中であった表現っていうのをまあセルフオマージュしてると思うんですけど、なんか。
でも滲んでるんですよ。
あ、いや、そう、いや、わかるんですけど、なかった。定位でやってきてそれっていうところは私はまあメタとして楽しむものであってやっぱりそこにいる自分はなかったかな。
でもメタではなくてさ、その辺もさ、なんか今ちょうどきっとインターネットで考察班がすごい勢いでいろんな動画上げてると思うんだけど、うん、やっぱそのさ、カオルくんの問題がさ、テレビ版をくっつけるキーパーソンになっちゃってるからさ、
うん、ああそうですね、
うん
うん、結局カオルくんは何だったんですか。
なんかね、本に書かれてたから、うんぬんかんぬんみたいな感じで。ね、
生命。
二人信じも加えてみたっていう。
で、カオルくんだけが同じ時間を繰り返してるってことなんですか？
何を言う感じですけどね。
で、いいんじゃない？
そう、これまでの、なんやかな、テレビ版のあれも含めて覚えてるんでしょうね。
そう。記憶保持者みたいな。う
ん、まあでも、それも唐突に、あ、まあ、唐突じゃないか、カオルくんはもうそういうのをやってますよっていう、ね。
じゃないと、
そう。説明つかないところはいくつか。
そう。
なるほどね。まあ、ちょっと謎が一個解けましたわ。
なんか、また3番目とかって言ってたり、昔のことを覚えているような節のセリフが多かったから。
うん。
長波球全部で言ってるもんね。
言ってる。うん、なんか、
言ってる。
明らかにこれはいずれ悪化するんですけど、っていう匂わせセーフみたいな異常に多かった。
ちょっとシステムが分かんなくて、カオルくんの前横にいっぱい棺桶並んでたじゃないですか。
あったね。
あれが全部カオルくんが出てきたんだとすれば、同じ時間軸の話じゃないと合わないですよね。そういうことで言えば、カオルくんはじゃあもう完全にこれで、はい、じゃあできました。これで完璧ですっていうエンディングを迎えたってことですか？
老後は農業しますって。
そう。
って言ってますね。
その何十回と繰り返してきた中で、とうとう思いの丈を叶えたということですよね、カオルくん、ね。
まあ、突然カジさんと仲良くなってるのは意味がわからないというの
も
わからない。
まあそうですね。うん、はい。じゃあ他良かった点も教えてください。
良かった点か。まあでも俺、律子さんのシーンで好きなシーンは、何やったっけな、ここにちょっとこのいろんなセリフが載ってるパンフレットがあるんだけど、
そう。
どれやったっけな、あ、助動で動くとろくな目に合わないあなたの経験よってあのセリフは結構好き。
ああ、そうですね。ミサトに言う。
あ、このシーンはちょっと好きかな。
そうですね。あそこは特にリツコとミサトの関係性をね、14年後もちゃんと描いているっていうところで言うとすごく集約されたもので良かったですよね。濃密でしたね。確かにね、あのシーンはエヴァンゲリオン見てるって思ったんですね。
で、脳みそ拾う、脳みそ拾う。
あるわ。その話もしたから。
なんでやねん、もう意味わからんよ。なんでパーンって撃たれてさ、ドピチャーってなってさ、おっとっと、おうおう、脳みそ拾わなきゃってなんやねん、あれ。
めっちゃ。
めっちゃ。あれめっちゃおもろいよな。
おもろい、最高。
笑ってもうたわ。
こう笑うよな。
そこは笑いましたね。
いるって。
他は？
その脳みそいる？
そう。
他の良かった点もうないですか？
あとは僕の大好きなミサトさんは帰ってきてくれたってことじゃないですか。
ああ、確かに。良かったですね。ミサトさんすごい良かったですよね。うん。やっぱ Q でもう突き放してたのに、まあ、そういうところに理由があったよっていう、まあ、説明と、 あとちゃんとシンジ君のことをこう思ってるよっていう描き方は、ああよかったなって安心しましたよ。
やっぱ写真のインパクトが強かったですね。
うんうんうん。
写真あったじゃないですか。子供の家事行事と、シンジ君って写ってるっていうのが、やっぱだいぶうってきましたね。家事行事、息子じゃなくて、シンジ君と一緒に写ってる。つまり、シンジ君はやっぱり、ミサトさんからすると、まあね、お母さんやったんやなって、母親代わりっていうのはちゃんとずっと持ってたんやなっていう、その気持ちは確認できたから。
まあそうでしょうね。うん、そういう描き方。うん、ただ、カジリョウジ君と仲良くするシーン、ほんま全然ないよね。
ちょっと話しただけです。
すごくいい子だったよって。
うん、まあまあ
もう。でもあの時好きだよっていう表現してないんですよね、シンジ君。あの子のこと好きだよっていうかと思うじゃないですか。仲良かったら好きだよみたいに軽々しく言えるじゃないですか。でもいいやつだと思うよ。
あ、そう、ちょっとね、弟的な見方してるんですよね。
ちょっと、あれ見方違うのね。
りょうじくんに対して。そういう意味ではちょっと大人になってるのかもしれないですよね。しかもそのみさとさんへのその鼓舞というか、そういう気持ちで、その息子さんの話をしてあげようっていう話のチョイスができるぐらい彼はもうあのタイミングで達観してるわけですよ。
そうね。
こう、そういう見方で言うと、あの、尺の中で成長を見せてるのは面白かったし、みさとさんのそのリアルな、まあ、波というか、やりたいこととやれないことと、自分の不器用さみたいなんとの葛藤みたいなのは、すごく上手に描かれてて、よかったですよね。
そうですね。桜と対峙して結局撃たれるみたいなあの流れも、だってね。
桜さん怖かったですけど、
ね。まあみんなあれ、ミサトさんまた撃たれたって思っちゃう。まあ
そうだね。しかも同じ場所だよね。同じ場所。バーン、
また撃たれたって言ってみんなちょっとヒヤヒヤしちゃう。
戦略自衛隊に撃たれた時と同じとこ、バーン。
どうってことないわっていう。
桜とさ、もう一人、あの、なんだっけ。
緑ちゃん。
まあ、ピンク色の。
ピンクの髪の毛。
ピンクの髪の
毛。一番好きな子、緑ちゃんなんで。
マジか。
いや、あのね、やっぱ聞いてみてるから、作品中も、この、だから北上緑って、ピンクとタラコ唇ちゃんって、上波では全然出てこなかったキャラクターで、あんまメインに絡んでないから、ある種、なんかすごい、第三者目線でもないんだけど、話の本筋とはちょっと離れたところで見てるから、あのイラつきっぷりとキレっぷりはすごい、俺もなんか納得しちゃって。
確かに、カブラギピーっぽいもんな、あの子。
なんか途中でさ、こんな循環して綺麗にしてるっつってるけど、この水もさ、みたいなさ、ああいうところがなんか妙にリアルで、で、しかもなんかみんな信じるし、
俺ら
はさ、でもそうかも。あれは若い鑑賞者のなんか、
代弁みたいなしてるところは
ね、受け止めれないっていう人への。
みんなで初号機に乗せてもいいんじゃないみたいなこと言い出すけど、アホかってそりゃなるわ。
あのシーンで、じゃあ撃ちましたと。で、まあ、乗るの防ぎましたってなったら、彼女たちはどうしたかったの？それで。
もうだから、それこそ若者のあれじゃないけど、後先は考えれなかった状況でしょ、まあ、あんな状況。
ですよね、多分。考えてないよね。あの後じゃあ全員、
だけ
保管されて終わりですけどっていう。
さっさくじゃもう後で直すから大丈夫だよみたいなこと言って、撃とうとするじゃん。
で、ミサトさんもミサトさんで、シンジ君があの時やってくれなかったら、もうすでに死んでたのよみんなみたいなことを言ったら、まあまあ確かにそうだよねみたいな空気になるじゃないですか。
うん。
もう先に言っとけやと思って。
それは思ったな。最初から優しくし
たれ。最初からみんなにちゃんと説明しとけよ。
もうそんなんだってなかった。
その辺
なん
か尺足りない問題、ちょっとその辺。大したセリフないけど、誠とシゲルが腕突き合わせるやつとか。
あれなんなんあれ
でもあそこでも良かったですよ。
良かったよ、良かった。シーンとしては良かった
ん
だけど、急にってい
う。急
にそんな説明もなく、そして活躍することなくみたいな。
なんか、その急劇場版の方って結構なんかもう嫌だ。なんでこんなことしなきゃいけないんだよみたいな気持ちで銃撃戦やってるじゃないですか。
うん。
なんかそういう受け身だったのが、もう新エヴァンゲリオンの方でほんとなんか、よーしやるぞみたいな。任せろ任せろみたいな。
なんだろう、俺たち出番ねえけど、なみたいな、その。
そうそうそうそう。も
しかしここが見せ場みたいな。
バロムクロス
ここが見せ場。
もう、パターン青とか言えねえからさ、みたいな。
まあでもちょっとね、ミサトさんの今の話でちょっと加点入りましたわ。
うん。
うん。はい。他はない？
良かったところ？
うん。
最初のお月の 4-2C でしたっけ？うん、歩いてくるやつが可愛いっていう。
いやいやいや。
プルプルプルプルって震えながら充電する。
とんでも目か来たよね。
あれ、パリだから、すごい足上げるんですよね。
え、そうなんすか、
歩いてるとき、すごい最初、足上げてる。
綺麗に上げてました。
綺麗に上げてるの。あれ、パリ
あれもエヴァンゲリオンなんだよね。全部。
はい、エヴァ。
エヴァ、エヴァ。
で、4-2C はあれでしょ？ 2 つが合体してるんだよね。
そうそう。なんか、確か設定書見たら、なんか2つの AT フィールドを擦り合わせて、なんかこう、ね、電気を充電してるっていう。
そういうシステムなんだ。
そういうシステムらしいです。だからあれ2人並んでるらしいですよ。
いや、もうさ、あの時点でさ、もうエヴァンゲリオンは崩れ去ったよな。足だけで歩いてきてるとかも、
そうそうそう、
どんな気持ちで、
いやもう
俺たちはどんな気持ちでプラモデルを作っていたんだって
。いや、最高じゃない、めっちゃ可愛いよ。
いや、この足作るのめっちゃ大変やん、プラモデルの時に。
あんたみたいな。とんでもメカ来たーっつってよ。
で、急に震え出してビビビビビって。最高じゃない。
そう、すんげえダッサくて、充電特化って言ってる割には、その、ジョでね、散々パラ頑張った溶電症をすぐ連発してくる
そうそうそう。
ああ、そうね。
脅威の描き方はうまかったけど。
冬月にはデザイン性がないのかなって思いましたね。
そうね。
冬月がデザインしてるのあれ。
ま
あ、確かにいないけど、他にね。
冬月パイセンのサークセンだとしたらね、ちょっとセンスね。
メカニックがもうぶっ飛んでるのは、私の中ではどちらかというと原点なんですけど、
うん、
なんか、エヴァの動きとか、能力っていうのがやっぱリアルだったところに燃えてたっていう。まあ、これ以前の収録でもちょっとね、酢豚さんと話しましたけど。
そうね。うん。
の時自衛隊周りとかもそうだよね。
うん。そうそうそう。やっぱ、その、陽電子砲を撃つために日本中から電力を集めるみたいなんで、電力を集めるために政治家にも力を借りてとか、なんかそういう、まあ、ちょっと踊る大捜査線的な展開を見せるところが、やっぱいいな。これがエヴァンゲリオンだなって思うんですけど。
ね、で、電力なかったらおっさんたちで自力で頑張ったり。
そうそうそう。
そうそうそう。それがやっぱ、歯のオープニングから、だんだんと、あれなんかパワーがオーバーしてきて、
うん、
で、Q に至ってはもう SF で、で、うん、まあ、シンに至ってはもう異世界というか、その、創造主と呼ばれる宇宙人の力を使ったミラクルパワーで、お互いに戦い合うみたいな状況になっていくじゃないですか。
うんうん、
なんかそこはもう完全にね、グレン・ラガンを最後まで見た時と同じ気持ちで、もう、興ざめしちゃったんですよ。
なんか最初の方がより、なんか特撮寄りなんですよね。
そうですね。
で、後になるとスパロボっぽくなっちゃうから、まあ最初の方は、やっぱり個人的には好きなんですよね。
いや、そう、そこを描いてないんだな。だからリアルロボットとしてのロマンはもうないわけですよ。
で、敵もね、使徒もちょっとやっぱりテレビ版から比べると、なんかどんどん可愛げがなくなっちゃったからさ。
まあそうね。
まあそうね。
印象には残らんくなったよね。
なんか、ジョとかのね、その、ナミエルのリデザインとかすごいかっこよかったけど。
うん、あれはよかった、めっちゃ。
なんか、歯のさ、起き上がりこぼしみたいなのが出てきたあたりでどうしたっていう。
そうね、起き上がりこぼしはマジで。あー、積んだってなった。もう死のはいないんだってなったもんな。
変なデザインになってきたなーみたいな。
はいはいはいはいはい。そうですね。うん。うん、まあ、さ、まあちょっともう話もね、変わってきまして、よかった点っていうよりは、ちょっと突っ込みどころをどんどん突っ込んでいってるなと思うんで、まあそこら辺も話展開したいんですけど、
俺質問やねんけど、
はい、
ちょっと最初にも言ったけど、あの白い首のないあれは何なん？
白い首のない、異形者更新してるやつ？
そう、なんか、
LCL 化した人みたいなものの入る器っていうことで解釈しましたけど、
だから新しい人類の入れ物、カッコ仮みたいな。
仮みたいなのを荒い、わざと荒い CG でやったのは。
あ、まあそらそうでしょうね。あれはわざとでしょうね、
うん。
顔がついちゃうと個人になっちゃうじゃないですか。うん、だからかなって、う
ん。それで言ったら、インフィニティが全部人に戻っていくシーンとか、なかなかにシュールでしたよ。
なかなかシュールで
した。巨大綾波ぐらいから、こう、我々は何を見させられているんだろうかって
書
い
て
て。そうそうそう。巨大綾波さんなんで実写なの？
実写かな、そうそうそう、実写で、ああ、あんのだなって思いました。嫌がらせかと思いました。
しかもなんかこう、槍をこう防ごうとして突き抜けて目に刺さるのよ。
うんにゅーって。
いや、ちょっと、おもろすぎるだろうと。
あれでも2回見ないと結構きついと思う。
いや、そう。
受け止めれないよね。
2回目見てるとき、なんか俺は知ってるからいいけど、周りの人ら、初めての人はどんな気持ちなんやろってなんか知らんけど、うん、俺が申し訳ない気持ちになった。なんかすごい不思議な気持ち。
なんかもう、我々はすごいものを今なんか見させられてるんだろうなぁ、みたいな。芸術家のよくわからないやつを見させられてる感じ。
あー、でも近いかもね。ちょっとアーティスティックなノリを楽しんでください、みたいな。
あれさ、綾波は置いててさ、そのちょっと前のさ、シーン ーンでさ、急に絵のタッチ変わったんなんでなんていうの、ちょうどわからない。
ああ、あれはもう作画が変わったんじゃない？
そういうこと、ね、
そう。
絵のタッチ変わったって、どこの話？
ああ、その寝そべってるシーンとかね。
あ、そう、なんか、アスカとかがやったら色っぽくなったの、あれ何？
あれはだから、あれなんですよ、ね。
アスカ愛が溢れちゃったんじゃないですか。
なんか、今回の作品って、大人になるっていうのが一つのキーポイントじゃないですか。うんうん、で、あの中のアスカっていうのは、14歳のアスカなんじゃなくて、28歳として描かれたアスカなんじゃないかっていうふうには、なんか思ってるけどね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、なるほどね、
うん。だからそこをね、プロフェッショナルっていう番組で見たかったんですよね。あれの裏話をね。でも何にも説明されて
ない。全然何にも説明してない
から、ね。何にも説明してくれないからね。
この人の元では働きたくないなって思った。
いやもうそれは全員が思いました。こんな人は嫌いるけど。
投げ出してる。
うん、面白かったけどね、めっちゃ。
まあまあ、番組は面白かった。
番組は面白かったけど、あれを3年間も4年間も追ってたレポーターはもう地獄だろうなって思いましたけど、ね。
だからあれと、アニメーションの大きな株だっけ。あれをセットでちょっと見て、
そうね。
新エヴァンゲリオン見てほしいよねって。
あ、そう
だ、ね。だいぶは印象変わったもん、俺やっぱ。2回目あれ見た
ら。ああ、まあまあまあ。でも、プロフェッショナル見て一番思ったのは山下育とめちゃくちゃ早口やんって思いました
ね。そう
めちゃくちゃオタクの喋り方
そうそう。まあ私たちが言えた話じゃない。私たちも今、相当気持ち悪い。
合宿の時に、樋口さんとかが出てきたところを見ると、あ、なんかこう、知り合いのこう、オタクの集まりにいる時の空気感だなっていうふうに思って、う
ん、そんな感じ。
なんかわかる。
そのままボドゲ会始まってもおかしくないわけ
です。でもあれ TRPG のフェスですよね、あれ。
そうあれ、熱海やからね。
熱
海やからね。
あれ、原風景です。
そうだね。
なかなかパンチあった、あれは。
女性いませんでしたね、あの回、あそこの。やっぱり。女性は。なんか編集するとこには女性がいたけど。
編集だけでしたね。
あのね、普通に考えてあんな職場でね、やめるよ。やめるよ。
そうですね。
持たないよ。耐えられない。
いやでも、もよこさんおらんかったらどうなってたやろなって
思う。もよこさんおらんかったら、そもそもエヴァンゲリオン終わってないよ。
そ
り
ゃそう。
終われなかった。
終わんなかった
よね。安野秀明という人間はね。
上司に確認取りたいのにもういつ来るか分かんないって地獄って思って。
地獄だよ、あんな。
どこにいるか分かんない。
で、たまに現れて面白くない。
2、3日来ないっす。
俺の思ってるやつじゃない。じゃあまたねって。いやいや。いやいや、まあまあ。
それは進まないよ。
お金はあるだろうけども。
やばいよね。
だから名を残して、ある種殿堂入りしてから行きたいところだよね。
そうね、そうね。
そうね。いつやめてもいいんじゃない。
実際出てた人たちは凄まじい人たちですから。それはもう尊敬に値するんですけど。まあまあそういうね、ちょっとメタな見方で言うと、そのプロフェッショナルを見たっていうところも見やすくなるっていう、まあエヴァンゲリオンより知るっていう意味では大事でしたね。
確かに。
まあそういうね、じゃあオマージュ部分はいいとしてですよ。メタもいいとしてですよ。アスカーが殴ろうとした理由を聞くじゃないですか。ね。シンジ君に。あそこちょっと私違和感あるんですけど、あれなんて言いましたっけ、シンジ君は。
要は自分が何もせえへんかったから。って言ったんじゃなかったっけ？
助けようと殺すことも助けようとすることもしなかったから。
で、私その時に瞬間的に思ったのが、ああ間違えてるわ、シンジ君、そうじゃないのにって思ったんですよ。アスカが求めてるのはそんな答えじゃないのにって思ったら、
確かに。
そしたらアスカがやっと分かったのねみたいなリアクションするじゃないですか。
それでいいのって思います。
で、そうだったんと思って。もっとなんか感情的なものじゃないの。あれどういうこと、なんか好きってことに気づいてなかったのみたいな、そういう話がしたかったんじゃないの。なんかそこも拍子抜けだったんですよね。
Q の最初で一応なんか初号機救出大作戦みたいな時。時に助けなさいよって言ったら助けてくれているんですよね。
ああ、そうですね。あそこいい、あそこいいよね。Q の中でもしかしたら一番好きなシーンかもしれない。アスカがちゃんと求めて、そしてシンジが答えてるんだよね、アスカね。
無意識にしても一応助けるって意識があったって思えるから。
なるほどね。
そこは無視なんだなって思いましたけど。
だからまあ結果もうなんか具体的な答えがどうだったかっていうのはもう二の次なんじゃないの。そもそもシンジの口からシンジの思う答えっていうものそのものをすら聞いたことなかったわけでしょ。
田辺くん、私もその通りだと思いますよ。私がそこで結論私の中で思ったのは、シンジがその質問に対して何でもいいから答えるっていうことがもう正解だったのかなと思って。
で、いい気がするけどね。
だからアスカもよくよく考えると、そうよとは言ってないですよね。ちょっとは大人になったんだねって言ってるってことは、本当は違うことを思ってたけど、まあまあ、ちゃんと返してくれたっていうところで評価したのかなとは思いました。まあ、そういう関係性なのかな、もしかするともうアスカとシンジっていうのはね、対等にいないからね。
まあまあまあまあ。
ただその、謎とか考察で言うと、ここまで我々長々話してて、マリの話誰もしない。
そうだ
ね。そうだよな。
今やっと名前出たからね。
マリ、マリ、マリ、何者なの？僕はマリ好きよ、本当に。
かわいいね、マリは結局何だった
の？そう、結局、その、なんかこう、話の本筋にすごい絡むようで絡まなかったり、でも出番ないようでいいとこ持ってったり、ちょっと不思議な立ち回りだけど、結局こう、いいポジションがよく見つからないまま
先に終わってしまったとは、ね。なんかマリが、アスカのお母さん説は結局どうなったの？
なんか、じゃないかとは言われてるけど、劇中でそうだとは言ってない。
そうですよね。ただ
一方その、あの、冬月先生とのやりとりから、そうなんじゃねえかとは言われてるよね。
イスカリアのマリアっていうのは何を指してるのか分か
りますか？イスカリオのマリアは、
ですか？
ユダかな、
うん、うん。
ユダのマリアですね。裏切り者のマリア、ね。
っていう、
まあ多分学生の頃そういうあだ名だったんでしょうけども。
そのとりあえず、その頃からのっていうのはもう、
そう
だから、まあ実際に写真に写ってたからまあそうなんでしょうねっていうところ。まあ、落ち着いたところで。
だからそこら辺はだから以前の収録で話した通り、正解だったんだなと思いましたけど。とはいえ、やっぱ、そのエンディングに向けて、だんだんとマリが表に出てきて、もう、アスカ退場、綾波退場、あれ、マリっていう。
あれ、でも、アスカ、綾波、シンジっていう三角関係を崩せるのは、マリしかいなかったっていう結論、う
ん。あと、若干、ずっと、あの流れって、急激をもう一回、なんか見せようかな、みたいな、うっすらそんな流れがあるけれども、新エヴァンゲリオンなんですっていうと、思い返すたびに、やっぱり、進撃で出てきたマリっていう新キャラクターじゃないと、それで、まあ、成り立たなかったんじゃないですか。
あと、その、なんだろう、若干、アスカかレイカの派閥に納得いってもらうのに、どっちかとくっついたらどうなんだろう、みたいなので、第3戦。
まあ、そうだね。まあ、マクロス的に両方好きって言っても、アスカを選んだら、それは旧劇場版と一緒じゃんってなっちゃうから、まあ、そこへの、まあ、アンチテーゼなんでしょうけど、とはいえ、それってなんかすごくインスタントだなって思って、
あ、でもね、うん、2回目見た時にこれも気づいたんですけど、マリはずっと劇中に待っとけよワンコ君ってずっと言ってるんですよね。
そうですね。
だからなんか俺2回目はね、マリエンド受け入れられましたね。最初は受け入れられんかったけど、2回目はなんか知らんけど。
もうダメだな。黒田翔吾死んだな。もうアスカを好きと言っていた私と気持ちを合わせていた彼のユニゾンはもう関係終わりっす。
もう終わったんだよ、エヴァンゲリオンは。
終わってねえんだよ。
だよ
アスカはまだまだ
私たちの中に
いるんだよ。
認めろ。終わってるんだ。それが安野を出した、安野の出した答えなのだ。それを受け入れるのだ。
クソだ。それを受け入れるな。
その点数低かったり、煮え切らない人たちって、そのなんかイメージとして、なんかこう、すごいいい湯だなって使ってんのに、急にスタッフの人が、あ、もうお風呂清掃するんで、早く上がってくださいって
言われて。わかる気がする。
光が流れときとるんじゃい。
すげえわかる気がする。
わかってる。もう閉まるのわかってるんだけど、うん、でもそうですね。もうお湯とか抜いてますもんね。入ってます、みたいな。
そうやね。ちょっと牛乳だけでも飲ましてくださいって言ってあ、もうダメダメって言われてる。
もう、この温泉今日でもう取り壊すんで。
もう、終わりです。もう時間見てください、これ。25年経ってます、もう。
終わりです。
あ、じゃあこの富士山のあの壁の絵はあげます、みたいな。本当にいらないです、みたいな。こんなんばっかりだったわ。
ちょっとね、された感はだからあったんだよね。
いや、マリをそういう風な使い方するつもりで最初から出してるんだとしたらすごく残酷だなって思ったっすね。
でもそんな感じはちょっとしちゃうよね。
しちゃうよね。
使われ方というか。
めちゃくちゃインスタントだなって思いましたね。まあ、それはそういう意味のその、まあ、いい意味で裏切りたかったっていうところなんだとしたら、まあ、それを受け入れるのがアンのファンなんだろうなとは思いますけど。う
ん。マリ一番なんか、もう横っぽいですけど。自分を救ってくれた存在っていうのがもう、アンの中では、
うん。
もよこで。で、もよこと、なんかイコールにさせてるのかなっていう。
じゃあ、マリがまあ、アンのもよこだとして、言動くんは、結局、なんだったの？何がしたかったんでしょうね。
まあ、玄道くんもかなり監督の投影がすごかったからね、今回。
今回、まあ、うん、玄道くんって考えれないぐらい活躍したじゃないですか。
うん、いや、喋りました、ね。びっくりしたよ。めちゃくちゃ喋ると思って。
めちゃくちゃ喋るし。
そう。
めちゃくちゃこの人中心やんけってなったけど。
でもあれ一番良かったよ。
まだ知らなかったからね。
うん、いや、おこげさんに言うことはね、わかるんですよ。僕からすると、移り変わりが面白くて、当時、新宿目線でずっと見てて、うん、ほんま玄道何考えとんのかさっぱりわからんやんけっていうまま終わってた。 わけじゃないですか。
そうそうそう。
で、ここに来て急にゲンドウワーって喋りまくって、で、蓋開けてみたら、当時急激でシンジが思ってたような感じと同じようなことを言うてるんですよ。
そうなんだね。
一緒やんけってなって。
まあ、親子ですからね。まあ、その見せ方が違うだけで完全に同じパターンなんですよね。
そう、だから、ゲンドウに感情移入したって。
でもさ、ゲンドウって結局何したかったかっつったら、フォースインパクトでガフの部屋の扉を開いて、マイナス宇宙へ行った後にゴルゴダオブジェクトを使って、デジタルインパクトしたかったでしょ？
もうすっげえ発症って言うと、単純にユイを追いかけてただけでしょ。
今回は、その、まあ、結局旧劇場版と一緒で、ゲンドウ君はユイと一つになるために、ものすごい回りくどいことをして、なんだったら宇宙人の力も使って、14年の、まあ、歳月を経て、やったって、できたっていう状態になると。しかも、ちょっと前回と違うのは、核になるのは自分だってなって、うんうん、まあ見事に、その、ゲンドウ君を核とした、まあ人類補完計画っていうのが遂行されかけたということですよね。
うん。うん、でも肝心のユイがおらんと。
いやもうこれもね、なんかね、その、うわ、ゲンドウめっちゃ喋るし、ゲンドウめちゃくちゃ悪いことしだしたぞよし止めなきゃみたいなところで、おワクワクどうなるんやって思って見てたんですけど、ゲンドウ君が、その、信じと喋った時に不意にあユイお前の中におったんやって見つけた瞬間に、うん、さらばっつってガタンゴトーンってどっか行くやん。いやいやいや待て待てお前どんだけ悪いことしたんやみんなを置いてけぼりにしていやいやなのにもう大丈夫みたいな。
だからずーっとこう信者を拒否し続けてるから見つけられないんだよね。
そうそうそうそう。
最初からあの子供と向き合ってれば別に何も起こらなかったっていう話だから。
答えは近くにあったんだ。
派手一緒に味噌汁飲んでたらよかったよ。
そう。あっこで終わっとったの。
キューって行かなくて、うん、帰らない。
だからちゃんとあの
歯の時の。釣り行け釣り。
あの、そうそう。
いや、なんか、
釣りでも行こうか。
ヘイトってさ、あるじゃん。ヘイト。
いや、だからあれは本当に、限度的にはもうあの、限度は死んで、今ここにいるのはもう人間ではなく、その、みんなが気になっていたネブカドネザルの鍵を雑に移植した新人ですみたいな感じで。
いや、もうそれ、だからって許されることちゃうやろ。待て待てってなるやろ。待て待てお前、何電車降りてんねん。もう一回乗れっつって乗らせますよ。まあでもいいですよ。じゃあ玄道くんがそういうまあ何かすんごい回りくどいことをしてなんでかこういうことをやろうとしたと、まあ、結果まあ物語的にはまあ決着を迎えようとして玄道くんはフェードアウトしたと。じゃあ次カオルくん出てくるじゃないですか。カオルくんがじゃあ次ちょっと話展開するのかな。そうか Q の時にまた会いましょうみたいなことを言ってたからここでカオルくんが何かあるんかなと思ったら結構こう簡単に、うん、僕もさようならガタンって、いやいやいやいやいや、ちょっとカオルファンとしてはどうな
の？君の幸せは僕の幸せではなかった。
ちょっと淡白じゃなかったですか、リョコさんあそこ。
淡白でしたね。
思ったよりあっさり終わっちゃったね。
そう、もうちょっと深掘りしてくれるのかなって期待はしちゃったんですよね。カオルくんが説明役になってくれてる部分も、
そうですね。
確かに。意味不明なことは言うけど。
はい、じゃあ次はアスカさんの番です。つって、アスカが来るんだっていうのが発覚して、で、またアスカもガタンゴトーンですけど。
ケンケン出てきてガタンゴトーンして。
まあ、あそこはちょっと衝撃でしたね。もうだから、言動とカオルが吹っ飛ぶぐらいに、アスカクローンだったんやっていうのは。
まあ、そうね。う
ん、まあ、その、四季並みシリーズみたいなね。
あったんかいっていうね。
ただ、ちっちゃい時のアスカが描かれてるんで、あれはもしかしたらそのオリジナルであるソウリュウアスカラングレーなのかもしれない。
そうだね、多分ね。
うん、そうですよね。なんか、一応そのちっちゃい時のアスカが持っている人形に、テレビ版のアスカが持ってる猿の人形が映るんですよね。うん。うん、だそういう意味では、あれが私と黒田翔子が追い求めたソウリュウアスカラングレーなのかなと。
進撃にソウリュウは存在した。
そう、でも、その横にも、ケンスケくんが出てきて、
パ
カーみたいな、なんか、あの、平井健のポップスターの PV みたいに、こう、なんか、パカーつって出てきて、うわーって、もう、出てくんじゃねえって思ったけど、まあ、ちょっと、アスカもそこでもう、はい、ここで終わりですよ、とか思うと、うわー、寂しいって、あそこが一番ね、うるっときましたよ。そんなーって、一緒に歩まないんだーって、アスカさようならって。
うん。うん、でも、あの後、まあ、アスカは出てこうへんけど、その射出され たポットが、ケンスケの家の近くに落ちてて、開いてるシーンがあるんですよね。一瞬だけ映るんですよ。だから、まあ、そういうことなんですよ。
いや、そういう、いやいや、そうです。だからセックスしましたもいいよ、もう。いいんです、いいんです。
あの絵は僕結構好きでしたね。あ、ちゃんと戻れて、そこからまた二人の生活が始まるんやっていうの
を。いや、でもよかった、よかった。
出せられ
て。で、まあ、じゃあ次、綾波出てくるじゃないですか。
髪の毛ボーボーの、
うん。そう、髪の毛ボーボーの綾波出てきた時って結構、ああって思いますよね。あ、とうとうここにいたんや。歯で助けたはずの綾波がって。うん、見てる側はね。
ちゃんとおった。
ってなるんですけど、シンジ君何のリアクションもせんでしょ。
ないですね、
もうあの時点で達観してるんで。
しすぎだよ、しすぎしすぎ。あんな急で言ってて、僕助けたはずだよって、みんな聞いてよみたいなぐらい言ってたのに、いざ見つけたら、おー、みたいな、おー、お疲れ、みたいなノリで、いや、そんな、待望の本物やでって思わないんだ。
なんかあの辺からなんかこう、シンジ君が達観しすぎて、なんか一瞬、カブラギピーに見えると
か。いや、わかるわー、それそうなんですよね。ちょっと、行っちゃってるんですよね。
行っちゃってる
んだ。黒目しかないんですよ、もう。あ、シンジ君はシンジ君じゃなくなってるっていう。
うん、
で、そっから怒涛のようにそのなんかエヴァンゲリオンがなんかバシバシ合体していって槍に貫かれてって何たす何みたいな、どういうことってなってってもう置いてけぼりをそこから食らうんですけど、
で最後にね、オカンがあのシンジ君が最後にこう自分で槍を刺そうとするところをオカンがドンって刺
して、ね、あれいいよね、あそこ好きです、
うん、
あそこは旧劇場版のほぼ同じですよね、
うん、お母ちゃんがね、
う
ん、
では自分が核になろうとしたシンジを、まあ身代わりじゃないけど、まあ私が核になりますっていうので、まさか自分の中にいたイカリユイという存在が代わりに、まあ小化して、まあ人類保管計画っていうのが遂行されるっていう、うん、まああそこのシーンが一番旧劇場版を見てきた自分と相まってググッときました、
うん、そのためにおったんやみたいな、まあただあの後、うん、あの裸のゲンドが後ろから抱きついてるシーンがあれなんですけどね
ワイのもんやでみたいな、
ワイのもんやで
ほんで、それをまあ受け止めようと頑張ってる中で、急にネオンジェネシスっていう言葉
が。ネオンジェネシスどうだった？
え？あ、急におこげくん元気になったけど、そのネオンジェネシスが。
僕ね、あれだけはもう、マジかと思って。
わかるよ。わかる。めちゃくちゃわかる。
どんな、あの、メタ的なことをやってもいいんだけど、ネオンジェネシスって言った瞬間に、この映画本当にこんなこと言うのかと思って。
そうね。もう、なんで、このタイミングでここまで誰も触れてこなかった、このタイトルのところに、いきなり着地したんやって。
新世紀に。
もう、
せめてほら、新世紀って言ってくれればいいんだけど、なんでわざわざネオンジェネシスって言ったんだ
ろう。そうなんだよ。そこでネオンジェネシスすって言われて、シンジが、えって言わんやけど、ネオンジェネシスって返すでしょ。ネオンジェネシスだよね、みたいな。わかるよ、みたいな。いや、もう、そんな、ノリで受け止めれないんだよ、ここ。ネオンジェネシスが共通語になって、なんか。
他はわかるって思いながら見てたけど、うん、それはわからんって思った。
で、結局、ネオンジェネシスは何がしたいって、シンジの願い、まあ、エヴァンゲリオンに乗らなくていい世界を作ろう、みたいなことなんでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
なんか、それも、
エヴァがない世界。
窓かまぎか。っぽい、あれですけど。
エントロピーのなんたらやん、なんたらやんたら。
そうなんですよ。結局、すべてなかったことにしようぜみたいな。
円環の理から外れようです。
そこがね、そうね、まあまあ、そういうオチが一番確かに収まりがいいというか、まあ綺麗に、こう、ループしてるっていう設定も含めたら、そこですべて決着つくんだろうなっていうのはあるけど、ただ、言葉がネオンジェネシスってい う,
そう、ね。ストーリーとしてはだって、もう本当にスタンダードなことしかやってなくて、なんか26年もかけてこんな普通の話をこんな壮大にやんのかと思って、
あ、そうね、わかるわかる、それはそう、
なんかもう全部考察で見たっていう、そうそうそうそう、ストーリー展開ではありました。
今さら別にエヴァじゃなかったら評価もされねえみたいなあの話なんだよ。
はいはいはい、いやそれねはわかるわかる、極論そう、結局もう今時のアニメってもう創作性っていうのは薄いから、何かしらのオマージュとか何かしらに影響を受けてるっていうのはもう当然のもうご時世ですけど、うん、まあそれを考えたとしてもやっぱり描き方っていうのが今の勝負じゃないですか。まあ、そう、呪術廻戦なんかももうこれまでいくつもあったものだけど描き方がすごい特殊だから評価されるみたいな、鬼滅もそうだしね。だからそういう意味では、うん、今の時代に合った評価として見ていいんだけど、でもやっぱ25年26年をかけてるっていうのは、私たちのその四半世紀を費やしてるんで、この 罪は相当重いわけですよ。
まあでもそれはプロフェッショナルでも言ってたけどさ、今の人たち、わからないものをわからないものとして楽しむの苦手すぎひんみたいなこと言っててさ。
うん、あそうそう、はい。謎に包まれたものを喜ぶ人が少なくなってるよねって。そう、うん。だからそれも時代が変わってきてるんだねって、
SNS が発達した結果、情報が拾えますからね。
うん、だからもう時代の変化にも、お前ら昔から追っかけてる人たち、時代の変化も受け入れろやって言われてるかも
し
れ
ない。
ああ、まあ、
そ
うだね。
もあるし、今見てる人からすると、やっぱりね、もうそういうの興味ないからってなると、うん、そんなに謎に包まれたものを続けるよりは。ま
あ、結局、そういうパズルを解くっていうところも含めて、うん、まあ、あなたの番ですもそうですけど、そこも全て、やっぱエヴァを楽しむという一つのピースなんでしょうね。
うん、そうね、うん。ただなんか、あのさん言ってたけど、分かるように作ったけど全然分かられないって言って、で、妥協なのか分かんないけど、こう落としていった結果、あそこまで分かりやすい。
もうそれは無理よ。そんな言ってたら。
本人言ってるじゃん。自分が面白いと思って作ってるものは、受け入れられないって言ってるから。
うん。
だからまあ、もうしょうがないんじゃない？世間にちゃんと評価される映画として作ってるとは思う
が。あとは、うん、あとは、安野さんがやっぱ、もうちょっと大人になったんで、締め切りっていう。
そう。
締め切りにしか終わりない。
自分で、大人になったのだから、綺麗に終わらせようっていうことだけはちゃんとね、やろうってことで。
あれじゃあ、ちょっと、あれっすね、タイトルがさ、新エヴァンゲリオンって、なってるのと、あとリピート符号が最後ついてるのって結局どういうことだったの？
はい。
あ、りょうこさん。
最後、エンドロールで、ワナストキス流れて、
はい、
その後流れる曲、ね、ビューティフルワールドだったじゃないですか。うんうん、あれ、ダカーポバージョンなんですよね。
はい。
で、ダカーポって初めに戻るなんですよ。
うんうんうん、
だから、ジョに戻るっていう意味なのかなって。まあ、もう一回あ、テレビシリーズ最初から見てもいい、それは自由だよっていう。
ああ、そういうこと。
なんか、そういう感じで、わざわざ撮り直して、しかもそれはダカーポバージョンっていう、わざわざそんなバージョンに名前、音楽記号の。
あれですか？
つけなくていいのに。
一回クロノトリガー解いて強くてニューゲームができる状態に戻ったってことでしょ？
ああ
だから全て終えたからあなたは成長してまたエヴァンゲリオンというものを楽しめばいいんじゃないですかっていう
楽しみたければ楽しんでもいいしもう別に楽しまなくてもいいよぐらいの気持ちだと、
う
ん
う
ん、
まあもう一個のパッケージで、
そういう意味なのそういうことなのあのまあ
なんかでも実写になったのも現実に帰れや感もあったし、
うん、
そう。それは僕はすごい言われてる気が
そうでそのこれまでのアニメのエヴァを抱えて生きていけばいいけどとりあえず物ごとに終わりは来るもんだからそこは最低限受け入れてくださいって感じ
そうなんでもうそろそろいいでしょっていうところで君らの世界に帰ってくださいっていうところで、うん、
まあその辺はねもうプロフェッショナル、
うん、冒頭を見ていただければね、
で
カメラ持ってブワーって走ってるんで
、
まあじゃあそういう謎がちょっと解けたところでですね、もう一個私から提示したいこの謎どうやねんっていうので、冬月先生に関してなんですけど、
はいはい、
まあ、冬月先生は何がしたかったんかなっていうのは最後の最後までちょっと曖昧だったなとは思うんですが、私がいろいろ思ったのは冬月先生ってもしかして最初からビレと繋がってたんかなと思って、なんか冬月がすっごいこう強大な敵を用意して立ち向かうじゃないですか。
うん、
ビレはね。でもあれってそれを乗り越えたことによってちゃんと全員が成長して大団円を迎えてるんですよ。
うん、
あもし冬月が何もしなかったらおそらくこんな大団円を迎えてないと思うんですね。
うん、
であと冬月くんってなんかいろいろ知ってて。シンジがその綾波が目の前でプチューってなったこととかも。
知ってましたね。
知ってましたよね。
うん、
だし、船に戻った次のシーンでもうすぐに、ああ、もう第三の子はもう戻ったらしいぞって速攻知ってるじゃないですか。うん、明らかに内通者がいるわけですよ。ビレ側に。そしてリツコさんもネルフ側の動きとかもう逐一言ってくれるわけですよ。あれこれ、やっぱ冬月先生って最初から繋がってんじゃないビレとって。う
んあ、なんかさ、最後にマリと対峙するやんか、冬月先生って、はいはいはい。で、なんか欲しいもんは、どこどこにあるから持ってけ、みたいな、うん、マリに言うやん。あれの欲しいもんって何な
の？え、あれでしょ？あの、アダムスのツアー
持っててよって。
持っててい
い用意してるから、なんだっけ、マイナス宇宙に行くために、あれを倒して、取り込んでいかないといけないから、
う
ん、
4体。そうか、そうか、
うん。そうそう、倒していってねっていう話だね。
そう、だからあれ、冬月先生がわざわざ用意してくれてるんですよ。
うんうんうん
マリが行くよってなったらちょうど出てきてくれて、うん、で、ちょうど食べれるじゃないですか。
うんうん、
いや、もうだから明らかにマリと冬月はもうずっ とお互いに連絡取り合ってたんだな。
茶番。
すごい長い14年かけて茶番ずっとやってたやん。まあ、そんな冬月先生が最後、ようわからんタイミングでプチョってなるじゃないですか。
いや、もう仕事終えたからってこと
だよね。いや、旧劇場は一応ユイに会えて、こう、君も会えたか、みたいなことを言って、プチョってなるんだけど、本当になんか、もう終わり、プチョみたいな、なんか、ちょっとめっちゃ仕事したのにかわいそうや。このキャラクター陣の中で、下手したら一番かわいそうやって思ってもって。
そう、冬月先生、俺結構好きなんですよね。あの人だけ全く下手打たないじゃないですか。
打たないね。しかもみんなをなんだかんだでね、ちゃんと成長を導いてるんですよ。
そう。だから結局最後までみんなの先生として、なんか生徒たちを引率するじゃないけど、で、途中でやっぱね、Q で、シンジ君と将棋打ったりもしたけど、やっぱその、まあ、ちょっとこの事態を、悪い意味じゃなくてゲーム的に捉えてて、その、絶対にどちらも勝てる道筋は用意しておくみたいな。
GM やん。
いや、GM、GM。
GM やん。
まあ、GM としては、あっぱれな采配だったんじゃないですか。
う
ん、
そうね。
さすがあれだよね、新しいポスターでど真ん中に映ってるだ
け、ね。そう、ど真ん中なんですよね、これ。
ああ、だからそういう意味で、やっぱり一番、そういうポジションを元から貫いてたんだなって思ったら、やっぱ、イブシギンでかっこいいよね。
かっこいいんだよな。
でも最後のオチはもうちょっと用意してあげてほしかったな。
そうね。
剣道の右腕として生きた男。
生きた男。
え、ネオアトランティスのあれみたいになってくれればよかったの？
あ、確かにね。まあ、そういうね、謎がありますけど、他にも皆さんなんか、この謎は結局どうだったのっていうのありますか、ね、
謎じゃな、謎かな？なんかこう、ループするって言ってるやん、世界が。
まあ一応ね。
じゃあさ、まあ例えば、急激がの終わり方したんやけど、あの先どうループす、どうやったらループになるの？
どうなんでしょうね。急劇場版からループはしてないのかもね。
いや、してないんじゃないかな。
急劇場版は、急劇場版で一つの終わり。
ループはしてないんちゃう？
でも、カオルくんは記憶は持ってるわけやろ、
カオルくんだけ、
まあ。だから、あの映画が終わって、スタッフロールが入った瞬間、その世界も閉じてるっていう見方をせざるを得ないかもしれない。
まあ、でもそんなノリだろうね。
途中の裏宇宙とかが舞台セットとか出てきたから、もうあくまでこれはフィルムの中みたいな感じで、そこで夢から覚めるみたいな感じ。
多分、ホラキー光とシンジがキスするのも多分カオラ見てるはずよ。
そんな世界も。
そう。セガサターンのやつ見て、あかんっつって、すぐやり直さなって。
何回もリセットされてるっていうのは、それこそ、鋼鉄ガールフレンドだとか、コミック版とか、それこそもしかしたらいわゆる二次創作とかでファンが作ってきた同人誌も含めて、
そう
全部ひっくるめて何回も、そんな繰り返されてるよ。
メタで言っちゃうと、その、我々の目みたいなもんってこと変わる。
あ、そう。
うん。
なんか無限にあってもいいんだよ。顔って
くださいね。でもあんまそこをやっぱね、描かなかったのは正解だなって思いましたね。なんか、カオル君が、ホムラみたいになんか一人歩きして、次の世界はここだみたいなことをやり出したら、もうそれは別のアニメでいいよってなっちゃう。
それはもう窓紛でいいんじゃない？
そうなんですよ。だそうなっちゃうと、ちょっとエヴァンゲリオンとしては良くないから、だからそういう意味では、カオル君はそれぐらいの、なんかループしてたな、ふん、終わりで、まあ良かったっちゃ良かったっすね。なんだったらそれを元に同人誌とかね、描けますからね。はい。他は？いいですか？
まあ、その、続編は出るかわかんないっていうか、もう終わったって言ってんだけど、なんか若干、なんか、いずれは続編ができそうな余地だけ残したのがズリになった。
いいね。いや、ちょっとそこもね、触れたいなと思ってたんで待ってたんですけれども、まあ、今後どうなるエヴァンゲリオンっていうところなんですが、
はい。
まあ皆さんがもう言っているように、やっぱ歯から9までの間っていうのを描いてほしいよなっていう声はもうあるわけですよ、巷でも。で、どうなん？実際にやるの？もう終わりって言ってるんだからやらないんじゃないの？みたいな話ですけど、まあ私の見解としてはもう絶対やるだろうって思ってて、でこれはもう庵野秀明は作らないけど、まあ、ね、他の方が作っていくっていうので、まあやりきるでしょうね。
でちょっと出ないんじゃないかな。
いや、そう、あ、そうですね。いや、そこなんですけど、じゃあどうなるのっていうところで、私のまあ考察も含めてお伝えしたいのが、そう、シンジ君二人いる説っていうのがありまして、シンジ君って本当は一人じゃなかったっていうところなんですけど。ちょっと思い出してほしいのが、歯のエンディングの次回予告で、カオルくんがなんか、指令の服を着て、立ってるシーンがあるんですよ。
うん、
それっ って、なんかただのネタかと思ったら、実はちゃんとそういうことがあったっていうのを今回の新エヴァンゲリオンのワンシーンで説明されるじゃないですか。
うん。
梶良次と司令服着たカオル君。うん。で、しかもなんかすげえ含みある謎の残した書き方してんなっていう感じなんですよね、あそこってね。
あの辺ね。
一応他のなんかシーンって、なんだかんだ言って説明して、なんだかんだ言ってちゃんともう出てきません、終わりっていう風にしてるのに、あそこだけ新規で謎を用意して終わってるから、いつかあれやるんだろうなって思って、で、歯を見直してみると、カオルくんが後ろ向いてて、4人の影がですね、映ってるんですよ、
うん。
で、4人の影って誰やねんって考えた時に、やっぱエヴァンゲリオンに乗っているパイロットだとするならば、じゃあやっぱアスカ、アヤナミ、マリー、シンジになるわけですよね。で、14年間の間、シンジくんはいなかったってなって、てますけど、テレビ版を思い出すとサルベージ計画っていうのがあって、シンジ君を蘇らせる会っていうのがあるわけですよ。
はいはい。
で、実際にそれをあの歯の後にやってたとするならば、結構腑に落ちるんですよね。っていうのは、仮にじゃあシンジ君が溶けちゃいましたって、まあサードインパクトもカオル君が止めましたって、まあその功績があって、あの元道くんはヒマラヤ行き、カオルくんは司令になりましたって。で、カジさんはそのまんまカオルくんの下で働くようになりましたとした時に、
うん、
じゃあまず何するって言ったら、ソラ初号機の中に残ってるシンジ君を助けるっていうのが、まあテレビ版の流れでもあるし、みんな思って当然だと思うんですよ。
うん、
で、実際にそれをやったとして、で、もし成功したと仮定してほしいんですけど、そうするとシンジ君は14年の間実はいたんですよ、最初。で、だから4人の影っていうのうちの1人がシンジ君っていうので、すべて納得がいくんですね。で、かつ、これにはちょっと裏があって、Q の冒頭でシンジ君が出てきた時に、ミサトさんとかリツコさんが、本物のシンジ君よねって言うんですよね。で、普通、そんな確認はしないじゃないですか、シンジ君が。蘇ったのに、喜びもしないし、本物なの？本当に？みたいなことを言うのは、以前にそういった経験があるから、そうなんじゃないかなって思って、たんですね。ってなったら、実は14年の結構冒頭でシンジ君はサルベージーで蘇ったけど、ちょっと違うシンジ君がいて、で、そいつは最終的に死んだか消えたかしたけど、結果後々 Q で蘇ったシンジ君が本当のシンジ君として認められたっていうだけで、もしかしたらその新しい14年の間のシンジ君を
めちゃくちゃいざこざ合ってるじゃないですか。
そう。で、そこを描くんじゃないと思って、今後。
ワンクール必要ですよ、それ。
ワンクールは必要。だからもう劇場版は無理。テレビ版か、まあ漫画か何かになるでしょうけど、そう思ったら、ちょっとワクワクしてきてるなっていう。
あそこの14年間で一番謎ですから、
は
い。
うん。
まあちょっと話長かったですけど、まあシンジ君がいないから描かないってことは実はないんじゃないかなって、うん、サルベージされたシンジ君をもとに、アスカとかマリとかっていうのが、まあ仲を深めるところとか、言動が、まあみんなを裏切っていくところとかを描いてくれたら、うん、まあ楽しそうだなと思うんですよね。
一応それで言うと、新劇場版って第11の人って出てきてないんだよね。で、それも11の人いるっぽいけど、どうなったかを言わないまま終わってしまったから、
うん、
なんかそこも一応いじれるっちゃいじれんのかなとは思う。で、ジョで第6使徒が出た時に、ゲンドウが、あと8体倒さなきゃいけないんだよ、みたいなこと言ってるんだけど、
う
ん、
そうするんですよね。
そう、数が合わなくて、うん、11ってそういえばいねえな、つって。
まあ、それが14年の間に出てきたとするなら、まあそこは描けますよね。
みたいな。
うん。うん、そして多分ね、シンジ君はね、8号機に乗ると思うんですよね。なんか歯の予告だと、ピンクじゃないんですよね、8号機って。
うんうんうん、
で、まあ、それがまあ、ライティングによってそう見えてるだけなのか、わからないんですけど、もしシンジ君のために8号機が最初作られたんだとしたら、それを後継としてマリが乗ってるって思うと、うん。まあまあそんなね、まあちょっと孤島向けな、まあ絵空ごとを喋ってますけど、まあ少なくとも悪気ねえだろって私は思ってますけどね。
まあガンダムと一緒でコンテンツとしては、
うん、
続けたいというのがその案の以外のその人たちの願いでは
あるでしょう。そのこれまで一緒に頑張ってくれた鶴巻さんとか他の人に対しても、ある意味そういうの残しておきたいっていうのもあるんですかね。
うん、
描くなら描いていいよみたいなのもあるんですかね。うん。
そうだろうね。まあ、
あら。
う
ん、
ただ、もしそれが始まったらもう絶対見ますけどね。
まあ、そりゃね、一応見ますよね。
一応ないや。もう私はむしろそっちにも向いてますよ、もう。自分自身は。もう早くやってくれ、アスカ活躍するところって。
アスカの眼帯の下とか。
ああ、確かに確かに。結局アスカが復活してるシーンって描かれてないから。
一応なんか、それこそサルベージされて、なんか、次の中にあるっていう。
どこまでしか書かれてないんで、うん、ここ元気に復活みたいなのは全くないんで、そういうところも含めてやってます。
この歯の予告の時のあの笑顔はないじゃないですか、
ないね。あんなワンパクなね。
あんなワンパクな、なかったから、
うん。ということで、今後どうなるって考えれば、ぜひ続いていただきたい。
まあでも、うん、安野のことやから、ゴジラ対エヴァンゲリオンやるんじゃない？
それはさすがに厳しすぎるだろ。なんでキングコングの次
ゴジラはでもあそこでもう殺しちゃったんじゃないですか、自分の中で。
自分の中でね。
かな、
その辺はね、どうなるかわかんないけど、それこそあの、プロフェッショナルもさ、劇中、その本編中に収録シーンが映っててさ、
うん、
まあ、あの、セリフを収録してさ、アンナがもう一回テイクお願いしますって何回か撮って、うん、とりあえずこれでいいかなって言われたテイクが本編で全部使われてないっていうのが超面白くて。あ、
さよならすべてのエヴァンゲリオン。
あの、言い方も全然違かったじゃないです
か。確かに。
で、あの、なぜかその顔すら映らなかった林原めぐみとかのセリフも本編とは違うテイクだったらしくて、プロフェッショナル内でいいよって言ったテイクは。だからそういうことも全然起きるんだし、うん、まあ、今後何が起きるかわかんないよねっていう。
わからないですね。まあそういう期待を込めてですけど、まあちょっと話を戻しまして、
はい、
まあ大体新エヴァンゲリオンに関してはね、いろいろ話しましたね。もう全員がこじれてるってことはよく分かったし、私が一番ダメな人間だということも分かりましたけど、
こんなもん、こんなもん20何年追い続けたらこうなるやろ。なる方がおかしいわ。
じゃあちょっとね、皆さんの理想も聞きたくて、理想の新エヴァンゲリオン落ちって何だったんっていう、私はこうであってほしかったみたいな。
じゃあ僕からでいいですか？
お、はい、酢豚さんどうですか？
なんか、結局ね、シンジ君とかは違う世界で生きることになっとるし、僕はなんか、みんなが一つの世界を共有して欲しかったっすね、最終的に。なんかこう、まあ結局戻っては来るんやけど、あの世界の枠の中でみんなで暮らして欲しかったかな。
でもなんかそういうことじゃなかったんですか？あの、駅のホームにいるってことは。
あれはでも違う世界なんじゃない？
だからあれでしょ、あの、
作り直した世界ではなく、
うん、第三村の繋がってる世界。
そうそう、うん。第三村に戻ってきて欲しかったかな。個人的には。
あれってそういうことなの？私はもうてっきりみんなが蘇って、うん、もうすべてが元に戻った、全員記憶も持った状態で戻ってきたんじゃないのかな。
わからんね。あれが違う世界なのか、同じ世界なのかがわからへんねんけど、なんか見てて俺。
人によっては、人によっては、その、シンジ君の望んだというか作り変えられた世界なんだけど、
うん
なんか、ミサトさんはそっちにはいないって言ってる人ももちろんいるし。
もちろんね。
うん、
結構その辺のなんか、こう、解釈が割れてる。
あ、そうですか。あ、私は違う見解でしたね。
あれは同じ。
思ったんだと思った。世界、うん、同じ。だから、第三村もあるし、もう過去のその、街並みが、その、復興したっていうことなのかなと思ってたけどね。
そうか。そう
まあでも、俺も結構新しい世界だと思って見てたから、その、新しい世界だからこそ、もうなんか、それは意味ないよねって感じで、マリがあっさりとあの DSS 超過取っちゃったりしてたから。
いや、新しい世界だとしたら、それを望んだってこと？シンジ君が。あれを？
まあ、エヴァのいない世界イコール新しい世界で、みんな腰も取ってたし。
俺の声、神木隆之介になればいいなって。
声変わりしたってことで。
それが、
声変わりするってこ
と。いやいや、声変わりって中二でもするから、あの時に尾形めぐみの声だった人が、なんであそこか神木隆之介なんで。
まあだから、
神木隆之介28歳だからじゃないですか。
そう。
ネタ的に。
いやもう明らかに、新海誠。
そう、新海誠、すべてのアニメーターの落とし前をつけた形っていうのが新エヴァかなって。
オチで新海誠かい。
隠したみたいな。
だって、年代的で言えば、女王の時に神木くんが14ってことでしょ、だって。だからその世代に向けてっていうのはじゃ、その次の世代にっていう意味合いもあるんじゃないの。
受け止めれねえよ、急に神木隆之介出てきても。
誰だって。
まあ確かにね。うん、
まあ、君も綺麗だよ、君の方が綺麗だよ、みたいな、なんか、急に化粧品の宣伝みたいなことを言いやがって。あそこだけすごい疾走感だったな、よくよく思い出したら。急にテンポアップしたよな。
なんか新宿
違うホームに、あの、カオルくんとレイが。
なんかでも幸せそうにはしてたな。
そう
っすね。二人で。
あ、ゲンドウはいないんだな。
ああ、でもそういうことか。別の世界っていう 見方もあるのか。
すべての運命
を仕組まれた子供たち。別の世界というか、僕らの世界に溶けてったみたいな風に僕は見えましたけど
ね。やっぱ、シンジ君の望みの一つが、やっぱみんなと一緒の、その、年の取り方だから、時を共有したいっていうかさ。
うん、そんな、私たちの世界だと考えるなら、あんな駅のホームで、お兄ちゃん疲れたら、どついてまうやろ。おっぱいのでかい女、みたいな。いやいやいや。
まあ、世界の同一って見方はしてないけど、
うん、まあまあまあ。じゃあ他の人は理想の終わり方こうあってほしいみたいな。
でも俺もスルタマンと一緒かな。
じゃあ私の言いましょうか。
うん。
私の理想の新エヴァンゲリオンこうだったらもう100点だったを言いましょうか。もうね、めっちゃ簡単なことなんですけど。高橋洋子が歌歌ってたら100点でしたよ。
いや、でも、高橋洋子が歌っちゃダメなんだよ。
いやー、もうだってさ、過去のこのタイトルが出てきたとかさ、なんか、旧劇場版と同じようなシーンをあえて使ってるとかさ、そんなんできたら、まさかここで高橋洋子がとか歌
ったら。いや、わかるけど、
うわ、嬉しいってなるやん。
ファン的にはすごいわかるんだけど、でも、そこで高橋洋子出てきちゃうと、また最初に戻っちゃう。結局エヴァの中の世界に行っちゃうから閉じちゃうんで、
そうね。
外に出ていかないから。
ユーミンス、だからユーミンス。
あれユーミンやん。いやそっちゃ、いや、曲はね、曲はそう、歌ってるのは違うけど。いや、でもファン冥利としては、そこで高橋洋子かかってたら、もう多分もう涙止まらなかった
んでしょ。それはわかる。あ、絶対たぎるもん。
で、意外と高橋洋子出てるんですよね。
あ、そうなの？
出てるよ。名前に合唱のところに高橋洋子ってしてるっぽいんだけど、いや、もうメインで歌ってくれやって思って。
まあ、魂のロフライン以降歌ったのパチスロの曲とかだ
った。パチスロ。
フライミートゥーザムって歌ってなかったでしたっけ？
いや、歌ってますわ。フライミートゥーザムだから。いや、それかかったらもうベーローや、
最後それ
ベーローって涙。
宇多田ヒカルからのそこだったら、割とスムーズだったかもしれない。
そうね。なんか総決算っていう感じをすごく出してたから、やっぱ期待しちゃったんだよな。
総決算感で言うと、歌も総決算の一つやろうってことね。
そうそうそうそう。で、やっぱ高ぶったところに、あえてジョーハー級でやらなかった高橋洋子があれば。まあ私はね、私はすごく、乗り切ったし、もうすべてをその受け止めれるだけの器になってくれたっすよね、高橋洋子がね。
最後に残酷な天使のテーゼが流れてたら、俺やばかったかもしれんな。
まあ、ちょっと曲調が雰囲気に合わないんだけど、
ね。急にやで。
急に。
うわーってなる。
ってなるでしょ。ってなる。
スタッフロール。
あ、だからあれでしょ。ネオンジェネシスって言った瞬間に、ザーンってなる。
今の番でもいいから流れてたらよかった。
でもそれってでもしょうがないけど、なんかこうなんか逆襲のシャアの映画見てみんな感動してる中で急に飛べガンダム流れたらえってなるよねみたいな。
確かに
それはちゃう気がするけど、
シャアが来るから流れる。
急に
シャアが流れる。
まあ確かにね、まあまあ、
そういうことよ、ま
あ、そういうことよじゃないよ。
なんで怒られてる。
まあまあそうとしてね。あ、まああとアスカ落ちだったらもっと良かったっていうところももちろん願ってましたけどね。
まあまあまあまあ、もちろん。じゃあ、アスカ落ちやったらどういう絡みで終わ
る？いや、だからもう普通に駅のホームにいるのは、みんなで一つのホームにいて、で、仲良くしてて、で、一番絡んでくるのが、カバンを持ったアスカで、背中をこうカバンでバーンとか叩いて、いつまでも何してんのよ、みたいなことを言われて、ニコってして終わるっていう。テレビ版の26話のちょっとノリに近いので終わってくれたら、は嬉しいなって思いますよね。まあそういうとこですかね、理想は。
うん。その辺が落としどころなんじゃない？
はい、ということで、2時間半。
はい、
収録しました。ほんまや。
ほんまやで。
これを編集するのかと思ったらもう今ゾッとしてますけれども。まあ、やっぱ語れば語るほど楽しいですよね。まあそういうエヴァンゲリオン、まあさようならということで、私たちももうホラボドの中ではもう取り上げることはないでしょうから。
はい、そうですね。まあでもまたね、エヴァンゲリオンのボードゲームが出たら取り上げましょう。
またね。
出るんかな、わからんけど。
まあそういうことで、さようならと、みんなで言いましょう。
はい。
さようなら。せーの、
さようなら、すべてのエヴァンゲリオン。
でも、さようならは、また会うためのおまじない。
ね、いいこと言うね。
そこにかかってるんやな。
そうです。つまり、まだまだエヴァンゲリオンは続くということですよ。
そう。
素晴らしい。
まあ、今後に期待して、うん、はい。皆さん、うん、ありがとうございました。ここまでいろいろ話してもらえて、私も嬉しいです。
ありがとう。
ありがとうございます。
まあ、そういうね、はい、はい。皆さんが盛り上がったところで、まあ、熱冷めないうちに終わりますか。
はい。
じゃあ、リスナーにお礼に言いましょうね。ありがとうございました、本当。
ありがとうございます。
ここまで聞いてくださった方が。
本当にありがとうございます。
いらっしゃれば。
もう、コラボドでしたね。
コラボドは全くなかったね。もう、またリスナーに怒られる。
いや、ボドゲの話をちょっと挟まれたから、ね。
そう、ボザ。
いやいや、
ほんまに。GM とか出てきた、
ね。ボザで GM とか、タケルベさん
の。タケルベ、タケルベさんのくだり、絶対カットしてるから。タケルベさんが2って書いちゃったゲーム、カットしてるから。
カットしてるか、
う
ん、
そうです。はい。じゃあ、チャオって終わりましょうよ。もう、はい、チャオチャオです。あえてエヴァンゲリオンのネタの終わり方はしないです。
はい。
はい。
はい、ということで、皆さんありがとうございました。せーの、
チャオチャオ。
チャオチャオ。